を決めよう。
ということで、ちょっともう一回おさらいですね。
そうですね。
1番、タフ、全5作プラス、劇場版、お絵描きさんですね。
半分お絵描きさん
そうです、ね。
ちょっと待ってくださいよ。はい13本中7本がお絵描きさん。
はい、ループしてるような、ね、オールニードキルユーみたいな、
何回も死んじゃったりとかして、
またお絵描きさん、
またお絵描き、
ちょっとだけ違う
世界、5人目のお絵描きさん現れた、
ザワンみたいな、
あ、やばいっすね、
やばい、
レッドさん、お絵描きさん、子連れ狼、地獄へ行くぞ大五郎、お絵描きさん。4、ユニバーサルソルジャー、サツリックの、目視録、お絵描きさん。
やっぱワンでしょ、その、ジェットリー主演の。
はい。
ほら、あったじゃない
ですか。ザ・ワン、ザ・ワン。
なんかね、一番のジェットリーを決める。
一番のお絵描きさんを決める。
大会ですよ、
ね。この中のお絵描きさんって、どれが一番好きなお絵描きさんかを決めるってことです。
5番、アウトサイダー、お絵描きさん。6番、動物、世界、お絵描きさん。7番、妖怪ハンター、ヒルコ、お絵描きさん。ここから普通のものに戻りますね。はい、8番、台風クラブ、五郎さん。9番、ミルマスカラス、ビバ、ルチャーシネマ、かける2、リアさん。10番、ロッキー、ファイブ、ストンコさん。11番、タジョーマル、キナミリタカオさん。12番、シュワリーサムデ、キナミリタカオさん。13番、ワンフロムザハート、香港のホヤミデブさん。ということで、多数決で決めたいと思いますんで、なんか好きなだったら手挙げてもらえれば。
じゃあこれで皆さんも含めて、
はい、はい、1番の方、
これそうですよね、はい、1番っていうのはタフですか、
はい、
あ、タフね、
これ迷うない
いですか、
まあ、大丈夫、
じゃあ2番レッドさん、3番子連れ狼、4番ユニバーサルソルジャー、5番アウトサイダー、6番動物世界、7番妖怪ハンターヒルコ、8番台風クラブ、誰が手を挙げたか今バレしてる。9番ミルマスカラス、10番ロッキー5、はい、11番タジョーマル、
はい、
あーなるほどね、12番シュアリーサムデ、13番ワンフロムザハート、なるほど、
これは集計の結果、
集計の結果、1番タフ、全5作プラス劇場版ということで、お絵描きさんが今回の MVP です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これどっちかというと長山さんのプレゼンがかなり引っ張ったんじゃないですか、
タフ本当面白いですよ、
相乗効果とかね、タフが面白いというのは、ね、
面白い
です、本当見てみたくなりますもんね、埋もれていた名作をみんなに紹介してもらえるという意味でもちょっといいところですね。
ちょっとじゃあごめんなさい、さっきあの商品のリストをですね持ってくの忘れたんで、
はいはいはい、
ちょっと編集で入れるんですけど、はい、はい、ここからは別撮りです。商品をご紹介します。パンフレットですね、ガーディアンズブレードランナー2049アウトレージ最終章、15時17分パリ行き、ワンダーウーマン、ダンケルク、ダークタワー、ジオストーム、イット、イットはちょっと表紙が少しちょっと傷が入ってます。そしてブルーレイですが、炎の少女チャーリーか、カプリコン1があります。ちなみになんですけれども、ひょっとしたら4月上旬に送る可能性があります。仕事が忙しくてなかなか、身動き取れないと思うので、ちょっと1ヶ月ほど、お待ちいただければと思います。以上です。パンフレットもしくはブルーレイのソフト、好きなのあれば言っていただければ送りますので、
はい、
あと僕の、
長間さんからご継承いただきました、はい、ジーコ主演、ひだまりのイレブン
の DVD を、
これも、
お送りしたいと思います。
いいジーコ、はい、悪いジーコ
ですね、そうですね、
タイトル
どっちのジーコ、
どっちのジーコ、
これ、良かったんでしたっけ、
そうですね、これもちょっと、あとですね、これは昨日僕ちょっと六本木に行きまして、藤子不二雄 A 店に行ったんですけども、はい、その、マトロが来るの、学術中長の、これもちょっとプレゼントをしたい
と思います。これもダメ作というか、まあ名作よりもダメ作ですよね。
科目なんですか、
科目魔力ですね。
魔力。恨み年報、恨みノートってことですね。
これすごい良かったですよ。
すげえ良さそうですね。
ちょっと行った方がいい。
ああ、行きたい。明日行く？明日行ってくださいね。これ原作のちゃんと削られてないやつをね。
ああ、読みたいですね。
昔読んだやつが、ほんとやばいやつね。
ほんとに殺しちゃうやつですよね。
辛いんですよね、殺し方がね。ほんとに。女の子の顔グネグネになったりしますからね。
あと重機みたいな落ちて
きて。ああ、そう。
いじめっ子を殺されるみたいなね、シーンもありました
。手をコンクリートにして、ぶん殴って殺すみたいなね。めちゃくちゃな、やばいですね、やっぱね。はい。これもプレゼント
です、ね。はい。
で、
はい。はい。送りますんで、住所もし、欲しいのあれば言ってください。
はい。
ということで、これおまけですかね。
そうですね。
我々のダメ作紹介、みたいな、やりますか。
はい。
じゃあ私、先に、いいですかね。
はい。
ですね、私、少林寺2ですね。
少林寺2。
82年公開の少林寺の続編かと思いきや、スタッフキャストがほとんど同じっていうだけで全く関連性のない作品です。うん、で現代は少林シャオズって書いて、少林小さい子供って書くんですよね。で物語を軽く説明すると、中国武術の少林派と武闘派の一家が川を挟んで居住する村が舞台で、武闘派の一族は父親以外が女性だけの家庭で後継ぎがいないと。で逆に少林派は男だらけ。で、武闘派のお父さんは、少林派に技を盗まれることを恐れて、娘たちに少林派の子供と交流を禁じていると。しかし、子供たちは親の不仲とは関係なく仲がいいって。なんか、ゆるいロミオとジュリエットみたいな話が2時間続く。で、ストーリーはともかく、中国武術大会のトップアスリートたちが主演なんで、格闘シーンはすごいきっちりとした見せ場になってます。で、最後はジェットリーと敵役の2対1の三節棍同士のハンディキャップマッチがすごすぎるのと、あと、棍棒から三節棍に変わるっていうギミックを初めて見たんですよ、この映画で。
ああ、そういうことか。こっから、
あ、じゃあ、そう。あれでちょっと衝撃が一作目より良かったんで、好きで。で、こっちを押したいんですけど、興行的には、2はダメだったと。で、公開当時ですね、本作 PR のため、水曜スペシャルで、キャストが集まって、古舘一郎実況の武術大会が放送されました。
め
ちゃくちゃ見たいですね。
で、日本のテレビ局が中国まで行ってそんな番組作られるってことは、まあ中国側も日本を大きな市場として見てたのか、うん、なんか配給会社が力入れたのかちょっとわかんないですけど、まあ、当時は子供だったんで、これガチンコと思って見たんですよ。まあ見直すとかなりエンターテインメントでね。まあちょっと一部だけネットで見ることができるんで、はいはい、まあ演舞として見ても十分面白いです。
ああ、なるほど。
で、この番組ですね、大会のその途中に、少林寺2のアクションシーンがダイジェストで差し込んでいくんですけど、世、うん、によって劇中のラスボスが倒されるシーンも放送したんですよね。
ああ、
だから今だったら大炎上案件だけど、まあそれも平気で放送してしまう、まあ大らかな時代だったと。で、ちょっとその YouTube のやつを転がってるやつ見せてもらっていいですかね。はい、
この予告編をじゃあ。
あ、予告編見ましょうか。ちょっとアニメちょろっとやってるんで、まあ大体こんなイメージって感じですね。
少林シャオズ。
うん。もうゆるい中国のアニメが。
うん。
剣術が中心の。で、こっちは、棍棒ですね。で、少林寺の方は、ほとんどみなしごを拾って、育ててるんですよ。まあ、ちょっとラブコメ的な感じで。
コンペは実写なんですか？
そうです。
ああ。若干不安になりましたね。
これ2時間やられたら何なんだろう。いいですね、なんか国策アニメ感がね。
ああ、ほ
ん
とだ。昔のね。
この子そっくりです。
広告編とか結構オープニング丸々
長いですね。
そう見せてくれてる感じ。
本土だとこのオープニングなんですよ。なんかあらすじ全部紹介してねえかと思って。
ああ、なるほど。これが実写に変わっていくと。
そうですね。で、本編が始まるって感じです。
でも導入いいですね、この。ああ、かっこいい。
当時三節棍同士で戦うシーンを日本では見れなかったんで、これはすごい衝撃だったんですよ。
三節棍のおもちゃとかありました
よ
ね。
で、ちょっと武術大会の
面白い。武術大会。
その水曜スペシャルで、一部分だけネット上に上がってたんで。
はい。あれですよね、20代の頃のリーグ王者なんですよね。
これ
古舘さん
。
トーナメント制の
そうです。
いいですね。
まだ天下一武道会とかやる前の、このフォントがね。
あ、いいですね。
決勝で勝ったらリリンジェットリーと戦う。煽ってます。もう演出感丸出しでしょこんなカメラワークいいわけないですもんね。
結構カット割ってますもんね。ありますね。
ま ね、思いっきり演出っていう。
なるほど、ワクワクしますね、これ。
ね、やっぱ古代史一郎のね、
実況っていうのは、
ね、引き込まれますね。
まあ、さっきの決勝行った方は激突にも出てたという、ね。はい。あと、あれですね、日本版主題歌、ハート・オブ・ライオン。作曲は木森俊之さん。三沢選手の入場テーマ、スパルタン X の作曲者といえば分かりやすいですからね。最近の日本版主題歌って結構なんか不評だったり、よく耳するんですけど、80年代だとやっぱり、香港映画は特に映画、音楽をつけることによって作品が派手に見えるっていう効果がありました。で、この作品、グレート歌舞伎さんがレコード出してます。
おー、ハードブライオンだ。
で、一応ですね、歌を歌舞伎さんが歌ってるのがちょっと疑問で、多分作詞のケーシーランキンの履歴を見ると、この曲は歌舞伎さん名義っていう記載があるんですよ。で、多分歌舞伎さんは伴奏の時に雄たけびを上げてるだけの気がするんですよね。で、レコードジャケットの裏にですね、レコーディング中の歌舞伎さんの写真があるんですけど、忍者頭巾を被ったままヘッドホンを装着して歌ってる姿っていうのはなんかもう完全にやらされてる感丸出しというですね。
外すわけにいかないですもんね。
ちょっと後ろの方、この辺にですね。
歌舞伎さんが出てく
る。こんな歌舞伎さんが。
曲聴いてみまし
ょう。あと何
ですか？ちょっと貴重ですね。
ちなみに、あれ、歌舞伎さん入場テーマ曲は、1982年公開の戦闘機のドキュメント映画、世界の空軍エアフォース82ドッグファイトのヤンキーステーションをベースにした曲で、その作曲編曲はキース・モリソン、さっきの木森俊之さんのペンネームなんですよ。だから同じ人なんですよね。で、今、小石川でビッグダディ酒場、歌舞伎ウィズファミリーっていうお店を経営されてるんで、歌舞伎さんが。ちょっとその真相を伺ってみたいんですけど、ちょっと。
行きたいですね。
怖くて聞けないっていうね。
ちょっとみんなで行きましょう。ね。
ということでした。
ここで収録もしたいです、
ね。はい。はい。続きまして、おきめ列車くん。
はい。
はい。の。
ちょっとですね、私前はガンヘッドやって、はい。で、次はちょっとヤマタケルやろうつって全然見てなくて、ちょっと一回ですね、予告編で皆さんに山田明どんな感じか、はい、さらってもらった方がいいかなと。これ時代を感じますよね。メディアミックスとかもね、バンバンやってお金もかけて、なんかちょっとこう、懐かしくなりますけど、それはまあ、ちょっとどういったもんだったのかを知っていただいたので、ちょっと私が普段作らないパワポでですね、ちょっと。書類を作ってまいりましたので、
山田武尊
ちょっとプレゼンをさせていただきたい。はい。山田武尊の魅力ということで、作品データ、監督大河原隆夫さん、特技監督川北浩一さん、これもう特撮では相当有名な方ですね。脚本三村歩さん、出演高島正弘さん、沢口靖子さん、丸赤字さん、宮本信子さん他ということで。監督さんはこの方ですね。早稲田大学卒業後、東宝に入社。超少女レイコで監督デビュー。はい、まあ、助監督すげえ長かったみたいですね。で、ゴジラ対モスラで、1993年、邦画配信第1位を記録。まあ、新ゴジラに、塗り替えられるまでは、かなり、ゴジラシリーズとしてはかなり上位の方だったと、うん。で、誘拐で多数の映画賞受賞ということで、まあ、全然立派なキャリアなんですけど、21世紀に入ってから撮ってないということで、この方の写真がですね、我々の先輩である、ライターの村田ラムさんにそっくりですね。で、ちょっと時間があったんで、はい、マーさんの写真を重ねてみて、はい、
こう、あ、もう、モーフィングがいい。
モーフィング、同じですよね、こう。もう、ゴジラ対モスラ対村田ということで、ちょっと遊んでみました。で公開日、山田武が公開されたのは1994年、平成6年7月9日。これで、なんかちょっと時代感覚をつかめるかどうかですよね。ちなみに、1994年に公開された代表的な映画といえば、これアウトレイジ最終章から、花火師会若頭筆頭補佐中田勝久さんも参加していただいて、思い出せますかね、ちょっと3本並べてみました。こちらです。シンドラーのリストと、パルプフィクションと、平成たぬき合戦ポンポコ。これ聞いてる方はわかんないんですけど、会場にいる方はどんなパッケージが出てるかがわかるっていう仕掛けですね。一応種明かしますと、殺人核弾頭、キングコブラ、釣りバカ西スペシャル、ガンガー、田原町、インカルカッタが手違いで、収録されちゃいましたね。シンドラーのリストのパッケージが手に入らなかったっていうことですね。はい。ここが好き。これ全部で7つあるんで、はい、パッパいきますね。はい、ダミー作たるゆえん。私がここに痺れたというところ。映画で一番最初に登場人物が、あの人。 こちらです。マロ赤字さん。はい。75歳。いきなり出てくるからびっくりしますよ。ちなみに Amazon で山田健を購入しようとすると、なぜか主演がマロ赤字さん。これは本当に昨日夜中作っててびっくりして急遽差し込みました。これまずいぞと思ってスクショを撮って、あの赤いラインとかも入れて、ちょっと焦っちゃったんで時間かかったんですけど。はい。まあ、これもちょっと余談ということで、マロさんプロフィールすごい多いんで、これ読むわけにはいかないんでね。ちょっと愉快な写真が載ってますけど、この方すげえ、あの、私尊敬をしてるんですけど、はい、あの、なんですかね、天賦天式っていう、ご自分の演劇舞踏を名付けてて、それはあの生まれ落ちたことですでに才能であるという、もう、まあ、そこにいればいいぐらいな感じで、で、一人一派っていう考え方で、もう自分のお弟子さんをどんどんどんどん、あの、独立させるんですね。だからもう、すごい、こう、スケール大きいんですよね、器が。あすごい、面白かっただなと思って。で、当然ですが、ここで私のどうしても抜けない癖についてちょっとお伝えしなければならないことがありましてです。これ見てるときもなっちゃったんですけど、
はい、
あの姓が2文字で、長3文字になると、あのどうしてもあの猫ひろし、猫ひろしの節で、その人の名前を連呼してしまう。頭の中で。丸赤字さん出たときに、もう、丸赤字、丸赤字、丸赤字ってもうずーっとこう、生やしたってしまったんですね。うるせえ。にゃー。たまたまこういう写真があったんで、猫の真似してる丸赤井さんの写真ですね。で、これあの、この癖は本当に面倒で、意外なタイミングで引き起こされるので注意が必要なんですけど、まあ、あの、一応例としてどんな名前の芸能人の方がいらっしゃるかと言いますと、こう、梶秀樹さん。あ見るともうずっとこれも林立てちゃう。森欅さん。ダン・シンヤ。宮志
郎。あ、いいですね。
ドン・コニシ。これずっと続けられるんで、あの、次に行きたいと思います。ここが好きにダメ作。たるゆえんですね、あの超有名 SF 映画とオープニング一緒。これ、ダメ作1回の時多分話したかもしれないですけど、これですね。遠い遥かの昔、音声はロングロングアゴーです。これ、どんな映画かすぐ思い浮かぶと思うんですけど、山田健なんですよ。なんだこれと思って、スターウォーズもう一回見返してみたら、まあ、ロングタイムアゴー。まあ、ちょっと若干違うんですけど、もうほとんど一緒なんですね。まあ、日本でいう昔話みたいな、昔々みたいな言い回しで宇宙舞台にするとどうしても被ってしまうということで、ただこうなるともう、要するにこうなるわけですよ。あの、ルーク・スカイウォーカー役で高島正宏が、出て、はい、ダース・ベイダー役で丸赤字が出るっていう、こういう想像してしまったんですね。だからいろんな弊害があるよと。3番目、いきます。ダメ作。リッツパーティーの女、沢口康子。沢口康子さんが出てるんですけど、はい、あの、不思議な術を使う設定の音立ち花というね、可憐な少女役で、はい、これ日本神話なのになぜか凡字で真言密教を唱えるんですけど、オンって言うんですよ。これは、よく言えば可愛らしいんですけど、悪く言えば全然迫力がないんですね。オンって言うから、こう、どうしてもこう、リッツにチーズを乗っける時のオンに聞こえるんですね。オンチーズをオンしてくださいみたいな感じに、見える。だからそこが好きっていうことですね。4番目、バンバンいきますね。神イコール宇宙イコールエイリアン。これちょっと頭がおかしい宗教みたいな感じになってるんですけど、はい、設定がこうなっててですね、この作品世界の神様は、あの、宇宙から飛来したことになってるんですね。で主人公の、山田健、に備わる力も宇宙由来。マガタマがその宇宙から来た。でそしてその、備わる力の表現方法、ちょっとびっくりすると思いますけど、これエイリアンみたいな顔になるんですね。どう軽く見積もってもエイリアン。で、これ、挙句ですね、これ。侵略者兵士であるこのヤマタケルが用いる攻撃方法がこちらです。目からビーム。これもう信じられないけど、本当のことですからね、これ。びっくりしたんですよ。もう、ちょっと、見なくてもいいんじゃないかなぐらいね、この説明でね。はい。まぁ、あ、ツイッターでオタクがふざけて作る画像みたい、ね。こういう映像が随所に散りばめられてて、好きな人にはたまらないですね。はい、次いきます。ここが好き。5。ダメ作。特撮がとてもかっこよい。ここはもう本当に重要で、まあ、なぜなら特撮映画だからですね。はい、これ絶対絶命のピンチに、後半陥る二人。これあの、安子の体、光の粒子となって、はい、正宏の、体を包み込む。ちょっと面白い顔出すんですよ。おーみたいな。もう後でね、ちょっと皆さん見ていただいて。そうするとあの、宇都の戦神というロボットに変身するんですね、はい、もう。
誰ですか
正宏と安子が。こうあのドリフトして、イエーガーに乗り込むみたいな、こうちょっとこうイエーガー味あるよねってギレルモ・デルトロ監督のコメントもいただきました、ね、イエーガー味を強く感じる、もう本当にちょっとパシフィックリムみたいな感じになってますね。 で、こう、6番、ここが好き。あと2つでね、いきます。オロチこぼれ話、映画界の都市伝説。宿敵がヤマトノオロチ。これすごく巨大でですね、東方特撮史上最大と言われている10メートルを超す着ぐるみで、もう相当大変だったんですよ。薩摩健八郎さんが入ってるのかな。で、映画の大道具をやってる友人がいるんですけど、ヤマトタケルに関するこんな話を聞きました。ちょっと LINE のスクショをちょっと拡大しましたんで、はい、読んでください。今日会場に行けそうだったら連絡しますみたいな感じ。ありがとう。ですね。ヤマトタケに関しては、ヤマタノオロチの着ぐるみが全部の頭から火を吹く作りになってたため、後列の頭が吹いた火が前列の頭の後頭部を直撃して、何度も火事になりかけたという伝説を聞いたことがあります。何それ最高じゃん。ありがとう。ニコニコ、まあ、ね、これ聞いてる方にどんな映像があるのかちょっとお伝えしないといけないんで。こういう LINE を、してました。で結構ね、ほんとちょっといい話ですよね。頑張ったのに報われなかったみたいな。で見たらね、ほんとに火吹いてるんですよ。はい、だから特撮すごくいいんで、ぜひ見ていただきたいと。ね、ちょっと拡大しちゃったですね。これですね、はい。ものすごい吹いてるんですよ。多分だから後ろのがもう今吹いてないってことは、何回か焼けちゃったから、もうやめようと。後ろの3匹休んでろみたいな感じで多分なってますね。はい。ここが好き、最後、7段目作。最後の登場人物が、あの人。宇宙から、やってくる謎の飛行物体、はい、これに乗ってるのが誰なのか、月面に落下します。中から出てきたのが、一矢ま問わぬ、この方ですね。わかりますかね、安倍博士ね、うるせーって、安倍さんもやっぱ宇宙由来だからビーム出すんですね。で、ビーム魂に火がついた高嶋政宏さんもやっぱ自分でビーム。ビームを放ちますね。目と目で殺し合いに興味。こっからすごい面白いんですけど、で、まぁ、あ、あとうつの戦神に編集するシーンなんかにも繋がるんですけど、まぁ、あ、ゆけと結末はぜひご自身でお確かめいただきたいと。まぁ、あ、気が向いたらですね。
はい。
ということで、ご清聴誠にありがとうございます。
素晴らしい。
駆け足でした。
だから、いいプレゼン聞けました。ありがとうございます。
仕事でもめったにこんなのやる。
ということで、全課題終わりました。
はい、じゃあ、これで終了、
ね。はい、終了でございました、ね。はい、すいません、もうね、いっぱいメールいただいてありがとうございました。そしてね、会場に来ていただいた方も本当申し訳ないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさかね、3連休の真ん中に、
そうですね、貴重な中身をね、
貴重な方たちでも
やばいです。
ありますか？
あ、いや、もう大丈夫です。もう、
もう、出し切りましたね。
この後はね、みんなでお酒でも飲み交わして、ね、リラックスして、また、映画の話でも、ね、はい、したいと思います。
また来年も、気が向いたら、公開。
そうですね。
収録。
あ、やりたいです
ね。そうですね。
やりましょう。
ということでした。はい、あと、なんかありますか？お知らせとかなんか。特にね。
今年は、ちょっと映画はあんま見てないんで、はい、駆け込みでいっぱい見ようかなと思います。
はい。
なんかお知らせできることはあんまなくて、ちょっと申し訳ないですけど、はい、まあ来年はちょっとあるといいな、
はい、
感じですね。
わかりました。はい。てなわけで、はい、かなりの長丁場になりましたけど、
すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビール飲みましょう、ビール。
もうこの後、皆さん、お酒飲んで、盛り上がってください。はい、ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。